山証券リビング投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8986大和証券リビング投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は大和リアルエステートアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の西垣良樹さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りします。この番組は12月21日に福岡で開催した J リートファン in 福岡の模様を収録したものです。
証券コード8986大和証券リビング投資法人、お話は大和リアルエステートアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の西垣良樹さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。
大和リアルエステートの西垣と申します。本日はどうかよろしくお願いいたします。まず私ども大和証券リビング投資法人と申します。名前の通りですね、大和証券のですねスポンサーを受けてます。 100% 子会社で運用させていただいてます。大和証券リビング投資法人ということで、銘柄コードが89786、投資対象は東京23区三大都市圏を中心とした賃貸住宅とですねヘルスケア施設を運営させていただいてます。資産規模で現在4000億円弱という規模になってまして、大方7割強がですね賃貸住宅、3割弱がヘルスケア施設ということでですね運用しております。現状でですね分配金の方ですね、一口当時2400円という発表をさせていただいてたんですけども、200円引き上げをさせていただいて2600円という水準をですね来年の3月期の決算期にですねお支払いを予定しています。継続的に物件の売却をですねさせていただいて、そこで発生する売却益をですね投資主様に積極的に還元するということをやらせていただいております。もともとの私どもの投資法人なんですけれども、日本賃貸住宅投資法人という会社と、日本ヘルスケア投資法人という2つの会社がですね合併してできた投資法人になっています。2020年の4月ですね、ちょうどコロナの走りの頃に合併をさせていただいて、今の大和証券リビング投資法人という名前になっております。ライフステージに合わせてですね、すべての人の生活と暮らしをですね、支える投資法人であるということを標榜させていただいて、こういった名前でですね、現在もちょっと運営をさせていただいているという投資法人になっています。
一ついいですか。快適な居住空間を提供するという言葉にはやっぱりその通常の住宅とヘルスケア親和性があるって考えていいわけですね。
そうですね、いずれに関しましてもその個人の方々がですねお住まいになられて長く時間を過ごされるということで、そういったそのインフラを私どもとして支えていくんだという背景で、やらせていただいている投資法人になります。
はい、ありがとうございます。
ポートフォリオの概要として、冒頭申し上げた通り賃貸住宅が約7割、ヘルスケア施設で3割弱という構成になってまして、エリアとしてはですね、関東が比較的多くて 60% 程度、近畿で 25% 程度、九州もですね一定程度物件を持ってまして、特にこの福岡にですね、ヘルスケア施設2棟、それから、賃貸住宅を4棟保有をさせていただいております。築年数別でご覧いただくと、5年以下というところが 25%、15年から20年以下というところで 43% ぐらい分布をしているんですけれども、足元のところではですねいかに築年をある程度若く保つかということにですね不信をさせていただいてまして、冒頭ちょっとお話をさせていただいた物件の売却に関してはですね、この築年数をある程度若めにコントロールするためにですね、一定の期間が生じた物件に関しては積極的に売却をしてですね、そこで生じる売却益を投資主様に還元するということを今やらせていただいています。本当に幅広く全国にですね比較的投資をさせていただいている投資法人です。分配金の推移です。当面ですね分配金に関しては、一口当たり2400円から、2600円ぐらいでというような投資主に向けたですね案内をさせていただいてたんですけれども、物件の売却をさせていただく過程でですね、ほぼ確実といっていい状況でですね売却益が発生しますので、そこで発生する売却益をですね、積極的に分配金の方にですね回していくということをですね今後も続けていきたいというふうに思っています。で、足元のところ私どもポートフォリオで4000億ぐらいのサイズがあるというふうに申し上げたんですけども、1000億円ぐらい実は含み益があるんですよね。 ですので、ほとんどの物件に関してですね、今のマーケットで売却をすると、売却益が生じてくるということもありましてですね、これをその分配に回していかない手はなかろうというふうにも思ってまして、こういったオペレーションをさせていただいております。で、現状で非常にリートがちょっと安いというところもありまして、私ども その一口当たりの投資口価格8万8100円という水準で、足元のところはちょっともうちょっと安いかもしれないですね。で、これを分配金利回りにしますと 5.9% という非常に高い利回りになってましてですね、本当にあんまりこういうことを言うのも適切じゃないかもしれないんですけども、長い目で見ればですね、この水準でおそらくこのリートのマーケットを、リートの銘柄をですね拾っていただくと、想定程度にですね、いい投資になるんじゃないのかなというふうに、リートの運用者としてもですね、強く思うところでございます。ちょっと賃貸住宅の運用状況に関してご案内していきたいと思います。まず賃貸住宅の中身ですね、どんなポートフォリオなのかと、関東がやっぱり多くてですね、6割弱という水準、近畿地方に 25%、その他各地域にですね分散して所有をしているという状況です。で、右のところですね、タイプ別に見ると、ワンルームタイプっていうのが多いんですけれども、ファミリー物件もですね、3割弱程度保有をさせていただいてます。で、コロナ禍を経てですね、ワンルームからちょっと広めの物件にかなり需要が集まってるっていうの状況もございまして、私どもが今進めている入れ替えの過程においてもですね、ワンルームの物件というよりは、1DK、1LDK くらいのコンパクトからファミリー物件ですね、そういった間取りの物件を比較的中心に投資をしているような、そういう条件足元になってきているというところですね。で、築年のところもですね、全体として見ると、平均築年で 14.1 年という水準で、これはかなり東証人、各社ある中でもですね、かなり若い方じゃないかなというふうに思います。で、これをさらに私どもですね、古い物件に関しては積極的に売却していく、かつ足元ちょっとインフレのようなですね、様相をマーケット呈している中でですね、賃料がかなり伸びてきているんですよね、各マーケットで。それでも濃淡が各町ごとにですねあるもんですから、東京のようにですね比較的その賃料が伸びやすいエリアにできればですね物件の方を移していきたいなというふうには思ってます。で、地方の中でもこの福岡みたいにですね非常に元気なマーケットもありますし、ちょっと名古屋のようにですね若干ちょっと需給環境がよろしくないといったようなエリアもあったりしまして、そういったそのエリアの選別みたいなこともですね、今後進めながら物件の入れ替えというのをですね考えたいというふうに思ってます。
これ社長、ワンルームのところで見ると、平均面積っていうのが 31.4 平米って出てますけども、そうすると結構広めの立派なワンルームっていうふうに考えていいですか。
そうですね、
立地もよく、
はい、立地はもちろんかなり厳選させていただいているので言うまでもなくなんですけれども、ワンルームちょっと広めに私どもちょっと定義を取ってまして、ワンルームっていった場合の平均的な多分、広さっていうのは多分20平米前後じゃないのかなというふうには思うんですが、ちょっと広めの部分もですねワンルームとしてカウントしているということもありまして、平均で31平米程度あるというようなことになりますね。
ということはちょっとワンランク上みたいな印象を持ってよろしいですか。
そうですね、特に直近取得している物件に関してはですね、ちょっと広めの、お部屋がですね多くはなってますね。
ありがとうございます。
賃貸住宅の稼働率、9月末のですね期末稼働率で 98.6% で、同じく9月期のですね期中の平均稼働率で 97.6% という、高い水準を、得ております。他のリートさんなんかとのですね、比較を今こちらには、載せているんですけれども、相対的に高い稼働をですね、これまで維持できたかなというふうに思います。で、ただですね足元のところで賃貸住宅に関してはですね、かなり、マーケットがですね上昇してきて温まってきて上昇してきてという状況の中でですね、稼働を追うよりも、その賃料の単価の上昇を追うと、いったようなことをですね、ちょっと戦略的に足元進めたいなというふうに思ってまして、稼働を多少犠牲にしてでも賃料をより高く取れるようなですね、そういったその施策を取った方が結果としてこの東証人のですね収入が上がっていくんじゃないのかなというようなことも考えながらですね足元運用させていただいているところです。入れ替えの時のですね、賃料の上昇動向に関してご案内をさせていただいてます。テナントさんが入れ替わった時に、前のテナントさんに比べて新しく入った方の賃料が、上がったか下がったか、77% の住宅でもってですね、賃料が上がったと。 で、その中で何パーセント程度賃料が上がったのかというのがですね、その平均値が 4.5%、 テナントさんが出て入れ替わるたびごとにですね、4.5% 賃料が上がるというような足元の状況になっています。更新時ですね、テナントさんが居続ける2年経って契約の更新をするといったタイミングでですね、賃料がどうなったかと、全体として足元で 22% ぐらいのテナントさんがですね、こちらの方でちょっと賃料上げさせてもらえませんかと、次回の更新からとというお願いをすると、 22% のテナントさんがですね、分かりましたと、引き上げに応じましょうと言ってくださっているという状況です。でその 22.3% のテナントさんの平均的なその賃料増額率というのがいかほどか、こちらが 0.8% という水準です。ちょっとまあ全体に与えるインパクトとしてはですね、それほど大きいわけではないんですけれども、まあ長らくですね、賃貸住宅のマーケットにおいて、まあ、大きくその賃料が継続的に上がるっていうことがなかなかなかったもんですから、ここ数年起こっている賃貸住宅のですね、まあ、こうしたその賃料の上昇っていうのはですね、まあ、非常にまあ、業界関係者としてはですね、まあ、新鮮でもありますし、まあ、かつこういったその消費者物価指数が継続的に 2%、3% 近く上がっていくっていう状況を踏まえるとですね、まあ当然のことでも一方であるのかなというふうに思うところでございます。それ以外にですね、まあ、いろんな形でですね、賃料の増額の努力をさせていただいているんですけども、まあ、その工夫の一つがですね、まあ、いわゆるリノベーションという作業でございます。一定程度築年が経った物件に関してはですね、まあ、ほっといてもなかなか賃料は上がりません。まあ、一方でですね、まあ、いろんな水回りですとか、内装等をですね、お金をかけて工事をしてやることによってですね、賃料を引き上げるというようなこともやらせていただいてまして、リノベをした住戸のですね、賃料がどれぐらい上がったのかと、まあ、決してその、母数が多くはないんですけれども、24年9月期には32戸の、住宅においてですね、まあ、そういったそのリノベーションさせていただいた結果、賃料がですね 25% 上昇しましたというような形になっています。まあ、本当に新品同様に蘇らせていただくことでですね、賃料の増額につながったというような状況でございます。
今のはやっぱり、はい、相当築年経った物件って見ていいんですか、これリノベ前は。
そうですね、まあ、あんまり古いものは私ども売却していってしまうので、あんまり古いものでもないんですけれども、まあ、築20年超えてきたものに関してはですね、まあ、段階的にこういったリノベ工事というものをですね、やらせていただくということがちょこちょこ出てきてますね。
ということは壁の中側はほぼ新築、ほぼというか新築状態、この状態です。
そうですね、はい、
しかもビビットに今の人気のやつを全部取り入れられるから当然人気出ますよね。
おっしゃる通りです。特にやっぱりそのコロナ禍でですね、まあ、いろいろその需要の、まあ、変化みたいなことが顕著になってきていて、まあ、特にその間取り的なところですよね。やっぱり20年前に流行った間取りと今ちょっと流行している間取りっていうのは明らかにやっぱりタイプが違ってまして、今まあ需要が厚そうな、まあ、比較的そのリビングが広くてといったような間取りに変更させていただいたりですとか、まあ、水回りもまあ最新のものに変えさせていただくことによって、まあ需要家というかテナントさんのですね、需要をまあ喚起するような、まあ、そういった努力をさせていただいているということですね。
細かいことを言えば対面式キッチンが人気だよねとか、そういうところまでやっぱり配慮しているということですね。
そうですね、そういったところももちろん、はい、配慮しながらやってます。ヘルスケア施設に関してですね、ご案内をさせていただきます。私どもヘルスケア施設、まあ、いわゆるその介護、施設ですね、まあ、そういったものをですね、総額にして1000億程度保有させていただいて運用させていただいてます。まあ、基本的にその投資家の方々から集めたお金をですね、まあ、ヘルスケア施設に、まあ、投資をするわけなんですが、まあ、ちょっと賃貸住宅の場合とケースが異なるのですね、いわゆるそのオペレーターという方々に物件を貸し出しますと。で当然そのオペレターの方々はですね、最終的なそのエンドユーザーさんですね、介護施設に入られる方々に貸し出しをするんですけれども、そのご入居されている介護施設に入居されている方々からですね、私どもの投資法人が直接賃貸借契約を巻いているわけではないんですよね。あくまで私どもの その契約先というのはオペレーターと呼ばれる業者さんになってまして、まあ、その方々と長期の固定賃料契約を任せていただいて、まあ、そこからオペレーターさんから賃料収入をいただくというような賃料形態になっています。で、したがってこのオペレーターさんのですね、その経営状況ですとか信用状況というのは非常にまあ私どもにとっては重要になってくるわけでございまして、まあ常日頃からこのオペレーターさんと会話させていただきながらですね、経営状況は問題ないでしょうかと、まあ、ちょっと口はおったいんですけれども、まあ、そういったそのお話コミュニケーションをさせていただきながらですね、経営状況をある程度モニタリングをさせていただいて、まあ、長期的な 契約をですね、まあ、維持をさせていただく、まあ、かつそこから長期的に安定的なですね、あの賃料を収受するというようなことをやらせていただいてます。でただ、まあ、一応万が一のということもあのないとも限らないというふうに思ってまして、私どもそのバックアップオペレーター協定というものをちょっと任せていただいてます。平たく言うとですね、あのこのオペレーターさんというのはかなり10社以上にあの私ども契約している先に及んでましてですね、この方々とまあたすき掛けで契約を巻くんですね。で例えば A というオペレーターさんが万一破綻するようなことがありましたと。でそういったケースにおいてはですね、他に契約している B、C、D っていうオペレーターさんが A という施設がちょっと厳しい状況なんですと、そちらの方をちょっと面倒を見ていただけないでしょうかということをですね、まあ、お願いできるような、まあ、そういうそのたすき掛けの協定を巻いてましてですね、まあ、そういったその万が一なことがあってもですね、オペレーションに穴が生じないようなですね、まあ、そういったそのバックアップ体制を敷いているということをやらせていただいています。でまあ、言わずもがなあのオペレーターさんに関してはですね、まあ、本当に常日頃からかなりあの詳細な経営状態を示すですね、あのデータを頂戴してまして、まあ、それを拝見しながらですね、まあ、必要であればですね、あの他のオペレーターさんこんなことやってらっしゃって非常にうまくいってますと、お宅もやってみたらどうでしょうみたいなことをですね、あの情報提供なんかもさせていただきながらですね、各オペレーターがまあうまく回るようなですね、そういったその陰ながらのサポートみたいなこともですね、私どもとしてはやらせていただいているという状況でございます。現状であの17社のオペレーターさんとですね、私ども契約を任せていただいてます。はい、あの一番まあ大きなシェアを占めているのがグッドタイムリビングという会社でございまして、まあ、現状こちらの大証券グループ の 100% 子会社にもなってますので、まあ、そういった意味でもですね、あの大証券グループが介護施設の運営に関してもですね、まあ、かなりあの力を入れているというようなことでもありまして、まあ、そこに私どもは乗っかるような形でですね、あの投資法人の運営もさせていただいているというような状況になってます。でですね、ちょっとまあもう一つ特徴的なこととしてはですね、オペレーターさんとの間でですね、まあ、いろんなお話し合いをさせていただいて、リートとしては珍しいと思うんですけども、投資の集大制度というものをあの設けさせていただいてます。で各オペレーターさんとの間でですね、まあ、入居料の一時金というのがどの施設もかかるケースが大半なんですけれども、それをですね、ものによってはまあ数十万円ぐらい割引いていただくっていうようなですね、まあ、そういったあの株の集大制度をですね、このリートに関しては設けさせていただいてます。まあ、こちらもですね、私どものリートに投資していただく、まあ、一つ の, あのメリットなのかなというふうにも思ってます。
これ社長、あの介護問題って非常に社会的な問題でもあるんですけども、はい、ある意味でこの形で見ていると、まあ、あのそれぞれオペレーターさんが運営はされていると思いますが、ある意味日本の介護支えてるみたいなかっこいいことを言っちゃってもいいんですか。
そうですね、本当にあの口はぶったいんですけども、あの日本 の, その、社会インフラを背負っているという覚悟で、はい、あの運営に当たらせていただいているリートでございます。
あとこの優待ってこのリート事業に関わる優待っていう感じですよね。
そうなんです、
はい、変にクオカード配るとかそんなんじゃなくて、
はい、はい、そうですね、あの、まあ、本当に独特なものだというふうには思うんですけれども、まあ、いずれその私もきっとこういった施設にお世話になるのかなというふうに思うんですが、まあ、その時にあの、まあ、数十万ってそこそこ大きな金額だと思いますので、まあ、そういったのレベルであの優待が得られるっていうのはですね、あの決してあの損じゃないのかなと。でまあ、一口あの8万8000円ぐらいからあのお求めいただける投資法人に足元になってますので、それだけでもあのご入居いただくと元が取れてしまうということにはなりますので、
金銭的な未来と肉体的な未来が重なっているって考えていいですか。
そうですね、そんなふうにお捉えいただいても構わないかもしれません。まあ、以上あの住宅とですね、それから施設に関してご案内をさせていただきました。で外部成長に関してですね、あのお話をさせていただきます。あの我々が目指す姿としてはですね、まあ、まずはこのインフレという世の中でですね、まあ、いかにその賃料を引き上げさせていただくか、まあ、それによって分配金の向上を図っていくかということがですね、まあ、まずはあの目指す姿なのかなというふうに思います。金利の上昇ということが気になる時節柄でもあるんですけれども、まあ、それに負けない内部成長をですね、打ち立てていくということをですね、やっぱりやっていかないといけないあの状況なんだろうというふうに思ってまして、そこにまずはあの力を入れたいというふうに思ってます。それからですね、あのポートフォリオの入れ替えによる質の維持向上というのを掲げさせていただいているんですけども、あの先ほど来ちょっとお話をさせていただいている通り、あのポートフォリオ、まあ、いずれ朽ち果てていくものだと思ってるんですね。でもちろんお金をかけながらですね、まあ、その朽ち果てる姿を極力その時間を がかかるようにというか時間朽ち果てないようにいろんなお金をかけてメンテナンスさせていくんですけれども、それでもやっぱり物である限りはいずれですね朽ち果てていく。で結局我々のそのやってる事業っていうのはいかに長期にわたってですね安定したキャッシュフローを作り上げるかっていうのが本来やるべき仕事だというふうに思ってまして、それにあたってですねお金をかけながら修繕をしていくのか、あるいは一定の期間が来たら入れ替えていくのかっていうのはどちらも私どもやるんですけれども、一定程度入れ替えていくっていうことを前提にしてですね私どもものを考えたいというふうに思ってます。本当に誤解を恐れずに言うと、その私どもが保有しているような物件っていうのはもちろん30年ぐらいは軽く持つんですけれども、躯体としてですね、でただ、30年以降経つとですねそれなりにそのかかってくるお金もまた膨大なものになるだろうというふうに思ってまして、30年を目安に物を入れ替えていこうということをですね、一つちょっと標準形として考えたいというふうに思ってます。でそうすると大体年間 3% ぐらいずつですね物を入れ替えていけないといけないっていう、そういう計算になるんだと思うんですね。でそれを恒常的にやっていきましょうということをちょっと私ども思ってましてですね、で 3% 入れ替えていく、要は売っていく買っていくなんですけれども、売っていくっていうことをやっていくと今1000億あるその含み益がですねちょっとずつちょっとずつ顕在化していくことになるんですよね。で分配金になって皆さんのお手元に返ってくるというふうに考えてまして、それをちょっと打ち出しながらですねポートフォリオの運営を考えていきたいというふうに思ってます。でこちらの方でもですね先ほどちょっとご紹介してたようなとにかくいかに賃料を上げていくかというお話をですね、させていただいてるんですけれども、その右隣の方ではですね、ポートフォリオの入れ替えの話をちょっとさせていただいてるんですよね。で私どもが積極的にこうちょっと入れ替えをしていきましたと。で当然のことながら平均築年数っていうのは物件の入れ替えがなければ毎年1歳ずつ年を取っていくんですけれども、入れ替えを積極的にやっている結果ですね、私どものポートフォリオは23年3月期から比べても若返っているっていうような状況になってまして、こういったことをちょっと繰り返しながらですね、ある程度築年の維持をして物件が生み出すキャッシュローをですね、常に安定的に推移させていくということをやっていきたいというふうに思ってます。物件の入れ替えをしてポートフォリオの質の維持向上を図りますよと、その結果分配金というのがですね売却益が生じてきて分配金というのが、ある程度積み上がっていくような姿をですね、私どもとしては、目指すところとしてお話をさせていただきたいですと、いうことになっております。
ちょっとすみません、エリアとして関東圏っていうのが増えてきているなという印象はあるんですけども、関東圏というか首都圏ですね、賃料利回りっていうのは首都圏と地方圏と比べると多分地方圏の方が高いんじゃないかという気がするんですが、その辺いかがですか？
おっしゃる通りですね、おしなべてやっぱり東京に比べると地方圏の方が物件の取得利回り自体は高いです。でそういった意味では地方の物件を買った方が、投資効率が一瞬よくは見えるんですよね。で一方で我々ですね関東の比率を上げていこうみたいなことを標榜しているんですけれども、なぜそうしたいのかということなんですよね。ご指摘の通り地方の物件買った方が利回り高いじゃないかということなんですが、圧倒的にやっぱり違うのがですねその賃料の成長率のところなんですよね。で非常に賃料が伸び始めた環境ですということをお話をさせていただいたんですけども、やっぱり関東エリアのですね賃料の伸び方っていうのは非常に顕著でございまして、で入り口のところで地方の物件を買った方が確かに利回りは高いんですけれども、投資をしてですねある程度その賃料の増額を追求していきましたということをやっていくと、あるタイミングでですね結果として関東の物件を買った方がやはり利回りが高くなってるじゃないのということが起こるんだというふうに思ってまして、我々のそのポートフォリオの中身をですね比較的その賃料の伸びが鈍いエリアからですね関東の方に移していくということを足元でやらせていただいているところですね。で昨今ちょっとやらせていただいているのが、そうですね福岡は結構賃料が伸びてましてですね、そういった意味では集中的に投資をこれからも続けていくエリアになっているんですけれども、先ほどちょっとお話した名古屋ですとか、あとは我々が保有してた物件の中では仙台ですとか、このあたりがちょっと賃料の伸びが鈍いんですよね。そのあたりをちょっと売却をさせていただいて関東圏の方に物件を集中させていただくというようなことを足元でやらせていただいています。
あとは将来的な入れ替えっていうのを考えると、やっぱり関東圏首都圏の方がセカンダリーもやりやすいってことですね。
そうですね、やっぱり売却するにあたってもですねある程度マーケットに厚みがあった方が有利だというふうにも思ってまして、そういった点で関東圏の方に投資をどちらかというとちょっと集中させていただいているという背景はございます。
だから地価でも賃料でもどっちかというと首都圏中心に時計回りに時差があって回ってますし、 だからそうですよね。で戻る時もたとえ下がったとして戻る時も関東圏の方が早いですよね。
まあ、そうですね。やっぱりあの圧倒的にその今もまあ人口流入が続いている、まあ福岡も人口流入かなり激しいんですけれども、まあ東京はそのボリューム感を持って人口流入が進んでますので、まあそういった点からもですね、いわゆる賃貸住宅 の需要の厚みっていう点でですね、やっぱり東京圏が、はい、秀でてるのかなというふうに思います。
わかりました、ありがとうございます。
そうですね、繰り返しちょっとお話をさせていただいてきました通り、足元で含み益1000億ぐらいこのポートフォリオを所有しております。でこれをまあ継続的にその入れ替えをさせていただくことによって、まあ、この含み益の一部をですね、投資家様に少しずつ分配していくということをやらせていただきますので、まあ、賃料の収入に加えて、物件の売却によって発生するその、売却益の部分もですね、投資家の様の皆様にはですね、ご享受いただけるのかなというふうに思ってまして、まあ、こちらもぜひ着目いただきたいポイントだというふうに思ってます。
これ社長、ものすごい表なんですけど、はい、含み益1000とび65億円ということは、はい、2400円という分配金でいけば約66年維持できる、
はい、
から内部留保残高でいくと譲渡益がなくても2400円という分配金であれば5年間は維持継続できるよって、ものすごいいいですね。いいですねっていうか、
本当にまあ、私どもに限らず各社のどのリートも同じような状況になっているんじゃないかなというふうには思ってまして、まあ、そういった意味でもその今リートに投資をして本当に損はないんじゃないかなって、まあ、思う背景の一つがまあこういったところにもあります。
これは表面上の数字に出てくるものじゃないですもんね。
そうですね、
含みですもんね、
はい、含み益ですね。何もしなければ何もならないというかですね、はい、絵に描いた餅なんですけれども、継続的に物件を売却していくことによってですね、売却益は投資家様のもとに戻るということにはなります。
だから単純に考えていけば、まあ、まあ直近でいけば 4% 台後半っていうような分配金利回りでしたっけ。
そうですね、ただ足元2600円になりましたので 6% 近い、
そうか 6%
配当利回りになります。
6% 近い分配金利回りをフィックスして、はい、何もしなくても66年間は維持できるのってすごい数字じゃないですかこれ。
そうですね、今2400円の場合66年
という計算で、2600円でもうちょっと減りますかね、
はい、2600円になるともう少し短くはなるんですけれども、まあ、それでも何十年
そういうことですよね、
持つことにはなります。はい、
これは改めて確認した方がいいですね、認識した方が。
そうですね、はい、はい、最後にちょっと決算スケジュールご案内します。はい、財務体制非常にまあ健全でございまして、まあ、格付け機関各社から AA- という格付けいただいてます。で、まあ、レバレッジに関しては 50% 程度ということで、住宅系リートの中ではまあ極めて標準的な姿かなというふうに思います。で、IR スケジュール決算期なんですけれども、まあ、3月と9月に決算をさせていただきます。で、直近の決算は、来年の3月ということになってまして、3月末をこうやって保有していただければですね、先ほどの一口当たり2600円の分配金が得られるということになってますね。で、まあ、得られるタイミングとしては、来年の6月ぐらいになるんですかね。はい、まあ、こういったスケジュールで毎年決算を組ませていただいてやっているというリートになってます。はい、以上が私からのご案内になります、
はい、ありがとうございました。ここまでは大和証券リビング投資法人 IR セミナーでした。証券コード8986、大和証券リビング投資法人、お話は大和リアルエステートアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の西垣良樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大和証券リビング投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8986、大和証券リビング投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。